みんなの健康相談、ご案内の広市加子です。今週は兵庫県医師会の川西市長谷部クリニックの長谷部信重先生にお話を伺いします。長谷部先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日長谷部先生には日焼け対策、シミ対策についてお伺いするんですけれども、
はい、
この日焼けで気をつける紫外線にはどんな種類があるんでしょうか。
皆さんもご存知の通り、紫外線には UVA と UVB2 つの種類があります、
はい、
日中日の出から日の入りまで、特に紫外線が多いのは6月から8月、そしてピークは2分の1量の量があるため1年中予防が必要です。
UVA っていうのは皮膚の深くまで届くんですよね。
はい、 UVA というのは深く、真皮から表皮まで深く届く紫外線のことです。
はい、
長い波長のものであり、ロング UVA と呼ばれてます。特に肌の届く紫外線量の 75% を占めてます。 UVA は肌の深部でシミ、肌の張り、シワを低下させ、原因を作り出しています。
先生、 SPF と PA ってよく書いてありますよね、日焼け止めクリームとかの裏にね、はい、あれは何を表してるんですか。
はい、 SPF は UVB、 浅い方ですね、
はい、
UVB から肌を守るということで上限 50% として数字で表示されているものです。反対に PA ですね、
はい、
PA は先ほど言ったロング UVA の深い紫外線のことをの肌を守る効果の程度です。PA は PA1、2、3、4と4段階で表示されています。肌のために UVB を防止する SPF だけでなく、 UVA を防止する PA の表示もよく確かめて選ぶことをお勧めします。
はい、じゃあ日焼け止めの効果的な使い方を教えてください。
日焼け止めは第一に皮膚が赤くなる強い日焼けを避けるためのものです。
はい、
レジャーで海や山へ行くときに強いものが必要ですが、日常生活では光老化を避けるためというくらいならさほど強いものは必要ないと思います。
うん、塗る量が関係あるんでしょうか。
そうですね、SPF、PA という量は日焼け止めを 1mg 塗って調べてますので、だいたい塗り方が少なければ当然期待通り効果得られません。実際半分くらいの量しか塗ってない方が多いみたいですね。水泳や汗で流れたり顔を触ることで取れてしまうこともいろいろあります。そんなわけで SPF の値をそのまま信じてしまうと思わぬ日焼けをしてしまうということになってしまいます。
はい、じゃあ具体的にどれくらいの量をつければいいんでしょう。
正しい使い方としては規定量、例えば顔ですと、
はい、
どれぐらいと思います。
さあ、どれぐらいなんじゃ、あんまりべったりもダメなんですよね。
そうですね、
はい、
真珠の玉2個分ぐらいを全体に伸ばします。
ああ、なるほど。でそれから塗り直した方がいいってよく言いますよね。
そうですね、まあ、夏とか冬とかね、温度差もあるんですが、だいたい3時間に1回ぐらいがいいと言われてますね。
なるほど。その SPF 値が高いものであればよく聞くように思うんですけれども、どうなんでしょうか。
そうですね、もう高いものであればどうしても紫外線の吸収剤の成分が濃くなり肌に負担がかかるんですね。だからやはり状況に応じて、
はい、
適当な強さのものをきちんと塗る方が良いです。
ああ、なるほど。じゃあ先生、顔以外にね、どこに塗ればいいでしょう。
顔はもちろんですが、意外と忘れられているのはうなじ、耳たぶ、
はい、
胸、首、手の甲ですね。これはしっかりと塗っていただいた方がいいと思います。
はい、じゃあ日焼け止めの種類にはどんなものがありますか。
一般的にクリームタイプ、乳液タイプ、ローションタイプ、ジェルタイプなどがあります。顔でしたら保湿や美容などのスキンケアを要素を含んだものや、メイクの持ちを長くするため肌の整える化粧下地の役割を持ったものがあります。顔は身体に比べデリケートな部分なので、より刺激が少なく洗顔時に負担が少なく落とせる日焼け止めを選ぶと良いでしょう。
顔に塗るものを体に塗ってもいいんですね。
そうですね、まあ、顔はすごい敏感なので顔に使える日焼け止めは身体にも使えますが、広範囲に塗りやすいように伸びがよくムラなく塗れるものを選ぶと のがおすすめです。
で最近ね先生、飲む日焼け止めっていうのが出てきてるって聞いてるんですけれども。
はい、今説明したのは塗り薬だったんですけど、実を言うと飲む日焼け止めというのが最近出てます。
はい、
飲む日焼け止めというのは活性酸素を生み出さないためのサプリメントです。有効成分はフェンブロックとニュートロン6、3の2つのものに対別されています。どちらも植物由来の成分です。
はい、
紫外線に当たると DNA が損傷して活性酸素が発生します。
はい、
活性酸素が発生すると身体が酸化し老化の原因となるんですが、飲む日焼け止めは体の内側から活性酸素の発生を防ぐためのアンチエイジング効果もあります。
じゃあ、塗る日焼け止めと飲む日焼け止めと両方した方がいいんですか？
そうですね、塗る日焼け止めは日光が直接皮膚に当たるものを外側からブロックする役割です。飲む日焼け止めは老化の原因となる活性酸素の発生を内側から防ぐ補助的な役割と考えられています。
なるほど。じゃあ先生、シミができてしまった場合、レーザーでこのシミって取ることができるんでしょうか？
そうですね、もういろんなレーザーの機械があるんですけど、現在保険を使える太田ボハン、炎症後色素沈着といろいろな病名で吸水池レーザーなのでシミは取れます。ただシミは取れると言ってもレーザーを使った後もやはり日焼け止めをしていただけないとまた再発してしまいますんでね。
はい、
基本的にレーザーで取ったからといってまた日光によって出てきてしまうので日焼け止め対策というのはすごい重要ですね。
で治療効果はあるっていうことなんですね、レーザー治療っていうのは。
そうですね、取れることは取れるんですけど、やっぱり今何度も言うようにまた紫外線に当たったら再発してしまいますね。
なるほど、分かりました。今日は時期的にぴったりな お話を聞かせていただきました。日焼け対策、シミ対策、兵庫県医師会の川西市長谷部クリニックの長谷部信重先生にお話を伺いしました。長谷部先生、お忙しい中をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。